はい、それでは、レビ記の15章ですね。私たちは今、清めと汚れの区別について、学んでいますけれども、そこは、まず、この清い、食べても良い動物と汚れた動物から始まりですね。そして、前回の学びでは、女の出産に伴う不浄の期間ですね。その出血によるですね、その不浄。そして、雷病の汚れがありました。よろしいですか？そして、15章に入ります。ついで、主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、誰でも隠しどころに漏出がある場合、その漏出物は汚れている。その漏出物による汚れは次の通りである。すなわち、隠しどころが漏出物を漏らしても、あるいは隠しどころが漏出物を止めていても、そのものには汚れがあるということであります。これ11章から私たちは不思議な気分になっております。というか私だけでしょうか。まず11章においてはですね、なんか動物の学者のような気分になってですね、八科事典を見ているような気分になりましたが、12章においては私は産婦人科になった気分がしました。お母さんたちが見るようなサイトをですね、出産前後のですね、見てですね、この出血オロについてですね、この調べたんですね。で、13章、14章では、雷病ですね、本当に辛かったです。それを見ることも、本当に、もう心が痛むようなですね、恐ろしいそのハンセン病、また、その他の皮膚病について見ていったわけですね。で、今日も、えぐいです。正直に言うとえぐいです。今読んだところはですね、非常に、この、辛いです。性病科です。性病科の先生になった気分になりました。ここに出ているのは、男性の性器ですね。性器から出てくる漏出物になります。新共同訳ですと、尿道というふうに具体的に訳されています。そこから出てくるという、その体液であって、まあ、尿とは違うんですね。で、ここに出てくる、この、言葉、ヘブル語を調べますと、まあ、多くの、まあ、辞書はですね、淋病によって伴う、その、漏出物であると、いうことが書いてあります。まあ、その、内側から出てくるものっていうのは今までもね、女性の出血がありました。そしてこの15章で後で、生理が、この月経の出血も出てきますね。このような形で、まあ、かなりいいですね、この内側から出てくるものによる神様がお見せになっている汚れというのを、まあ、見ていくことができるんですが、この淋病とは一体何なのか。で、性病についてのですね、またサイトで調べました。そこの、この箇所をですね、ちょっと読ませていただきますが、男性での典型的な症状は、感染の機会があってから、2日から7日の間くらいの後に灼熱感を伴う排尿痛、尿道口よりダラダラとした黄緑色の排尿を持って発症します。放置した場合何日かすると自然に排尿痛や排尿が収まる場合もありますが、淋病が治癒したわけではなく、尿道内にいつまでも潜伏しているので、相手にも感染させることになりますと、まあ、いうことなんですね。で、ここで言っているダラダラとした黄緑色の排尿というのが、ここで書いてある漏出物のことです。そして、調べますとですね、女性はですね、症状がなかなかわからないそうですが、男性はすぐに出てくるそうなんですね、このような形で。そして、この、ここにも書いてあったんですけれども、この収まる場合もあるんだけれども、実は尿道内に潜伏していると、 いうことなんですけど、ここを見ても、あるいは隠しどころが漏出物を止めていても、そのものには汚れがあると書いてあるように、出ている場合だけではなく、止まっている場合もあるんだと。けれども、そこには感染力のある菌が留まっているよということがあるわけなんです。で、ここ、日本語を読みますとですね、ここ、人って書いてますよね。人という時にですね、英語で見るとですね、最近の英語、この英語の訳はですね、person というふうに訳されたりするんですけれども、本来は man ですね、人なんです。issue っていう、アダムにも使われた、この男という意味の言葉になっていますので、これ男性なんですね。ということなんですよ。それで、続けて読んでみますね。漏出をやむ人の寝るとこはすべて汚れる。またそのものが座るものも皆汚れる。また誰でもそのとこに触れるものは自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。また漏出をやむ人が座ったものの上に座るものは自分の衣服を洗い、水を浴びる。そのものは夕方まで汚れる。また漏出をやむ人の隠し所に触るものも自分の衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。また漏出をやむ者が清い人に唾をかけるなら、その人は自分の衣服を洗い水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また漏出をやむ者が乗った蔵は皆汚れる。またどんなものであれ、そのものの下にあったものに触るものは夕方まで汚れる。またそれらのものを運ぶものも自分の衣服を洗わなければならない。水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。また漏出をやむものが水でその手を洗わずに誰かに触るなら、触られた人は自分の衣服を洗い水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また漏出をやむ者が触った土の器は壊さなければならない。木の器は皆水で洗わなければならない。他のものに移っていく様子がよく分かったかと思います。確かに淋病は感染力が強いんですけれども、で、確かにここの書いてある神様の教えに従っていれば、感染はまずない。その、映る伝染ですか？間違った。伝染はまずないかと思うんですけれども、ここまでしなくても、映るものではないですね。相当の性行為、濃密な性行為しなければ映るものではありません。ですから、この私たちはずっと学んでいますけれども、必ずしもその実際の感染、伝染というよりも、そこに目で見える形で私たちが見ることができる、その霊的な原則ですね。清めと汚れという、その神様が区別をされているものが、目に見える形でよくわかる、まあ、実例というか教材というかですね。で、これ難しいことで表象って言います。表象はイメージの意味ですね。表にシンボルの象徴の象ですね。この目に見える形で、この神様のこの教えているものを観察することができるという、この例になるわけなんですね。で、私たちは12章から詳しく罪とは何かについて学んでいます。非常に重要なテーマです。12章においてはお母さんが赤ちゃんを産むときに出てくる血を通して原罪とは何かについて学びました。アダムの子孫が生まれながらにして罪を持っているというその現実を私たちは見たわけなんです。生まれながらにして罪人、実に母の胎にいる時から私たちは罪あるものであったということ、 で、この悟りを私たちが持たない限り、やはり神様とのその関係を結ぶことが非常に難しくなります。そのパフォーマンス的な行為的な罪を直せば私はクリスチャンになるであろうということでは決してないわけなんですね。そして雷病を次に見てきました。非常に長いその13章と14章にかけてですね、雷病が書かれていましたけれども、そこには私たちにのうちにある罪の性質がどのようなものかをよく表していたわけなんです。それは長いこと潜伏しています。すぐに現れるものではなく、たとえ現れたとしても他の傷と同じように軽い症状のようにまずは見えるわけなんです。私たちもその罪というものが、このもう私はやってないんだから罪はないというふうに勘違いするんですけど、実はあるわけなんですね。そしてあることをきっかけにして出てくるんですけども、その時には私たちは大したことのないように思うわけなんです。ところがそれが広がっていきます。そして亡くなったかと思うと、実はただ下に引っ込んだだけで、さらに潜伏して広がりを見せていくということであり、そして実際のハンセン病でありますと、末梢神経が麻痺し無感覚になるんだということですね。つまり私たちは罪を犯していくと、良心が麻痺する。実際には自分の体、自分の生活、命を滅ぼしているにもかかわらず、自分はそれがわからない。最終的に雷病の恐ろしさというのは孤独になるということ。宿営の外に住まなければいけません。そして人が近づいたら汚れていると叫んで、その人から離れていかなければならないわけなんです。私たちが神様との交わりを持つことができなくなる。そして互いの交わりも、人間関係も持つことができなくなるというのがこの罪の問題です。そして次に、この15章ですけれども、漏出物は外に出てくる罪と言ったらいいでしょうか。ですね。汚れが他の人に移っていくんだよ、ということなんですね。で、この清めと汚れについての、この教えについてイエス様が、おっしゃられた重要な御言葉があります。もう何度も引用しておりますが、マルコの7章21節と22節に書いてあります。内側からすなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、ということなんですけれども、これらのものは私たち内なる私たち本人を汚すのみならず、外にいる人にも極めて強い感染力を持って汚していくんだということなんです。例えば、陰口はいかがでしょうか。箴言を見ると、陰口、悪口についての悪がたくさん描かれております。例えば26章の20節から22節をお読みします。焚き木がなければ火が消えるように、陰口を叩く者がなければ争いは止む。置き火に炭を、火に焚き木をくべるように、争い好きな人は争いをかき立てる。陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだ。腹の底に奥に下っていく。陰口が広がっていく、その感染力の強さは私たちはよく知ってるかと思います。なぜそれを止めることができないかと言いますと、今箴言に書かれているように、美味しい食べ物のように腹の奥に下っていくからなんですよね。どうしてもそれを止めることができなくなってしまう。美味しいんですよ。でもそこには必ず争いが起こる。争いが起こらなくて良いところに争いをかき立てていくわけなんです。また次に行きます。妬みはいかがでしょうか。 怒りや憤りというものも、この悪影響を及ぼしますけれども、それ以上に実は妬みっていうのは恐ろしいものなんですよね。箴言の27章の4節で、憤りは残忍で怒りは溢れ出る、しかし妬みの前には誰が立ちはだかることができよう。イエス様がなぜ死に至ったのか、ユダヤ人指導者の妬みです。そしてその妬みは、数日前までホサナといってメシアとして迎え入れたユダヤ人の群衆が十字架につけろというふうに言わしめる憎悪へと変わっていったんですね。これが妬みです。そして今度は苦み、また苦しみ、憎しみですね、ごめんなさい、苦み、憎しみ、これも多くの人を怪我します。で、私たちはですね、このなんていうんですかね、言葉の言い方でですね、この人のこの良し悪しを決めてしまうというか、その人が言ってることを良し悪しを、例えば大きく叫んでしまったとかですね、強く言ってしまったとか、けれども実は心にあることって必ず出るんですね。穏やかに話したとしても後でじっくりと毒矢のようにですね、その人を聞いた相手がこのもう痛みを伴っていくということがあるわけなんです。これ箴言に書いてあるんですが、ですね、26章の24節から26節。憎む者は唇で身を装い、心の内では欺きを図っている。声を和らげて語りかけてもそれを信じるな。その心には7つの忌み嫌われるものがある。憎しみはうまくごまかし隠せても、その悪は集会の中に現れる。つまり広がっていくんだよってことですね。ヘブル人への手紙の12章の14節、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。わかりましたか？このように広がっていくので、ヘブル人の手紙の今読んだところでは、よく監督しなさい、あなた方はよく監督しなさい、で、これあなた、私はですね、これあなたはっていうふうに書いてると思ったんですね。そしてだから自分の心を監督することなのかなと思ったら、今回ですね、学びをしたらですね、あなたがたって書いてあったんですね。つまり私たちの間でよく監督しなさい。私たちの間に平和があるかどうか、その何ですか、敵意がないかどうかですね。その憎しみ、苦みっていうのはないかどうか、で、穏やかに私たちを話してごまかそうとするわけですけれども、そうではないということですね。よく監督しなさい。ということで、ここよく、見てくださいね。非常に気をつけなければいけない。この汚れから離れなければいけない。私たちがその苦みとか怒りとか、強い怒りですね。それ怒ってもいいんですよ。でも、それを抑えなければいけない。その怒ったままにしてはいけないと聖書に書いてあります。ですね、あとは激しい憤りですね。で、こういうものに、本当に私たちは注意を払って、そしてこの柔和さと寛容さと温和さとですね、へりくだりの中に自分を置いていかなければいけない。それがここの、この何ですか、漏出をやむ人のですね、こういろんなところにこう触ってはいけない。で、今思い出したんですけども、ここの原稿にはないんですけど、ユダの手紙のところにはですね、こう書いてありますけれども、疑う人々を憐れみ、火の中から掴み出して救い、またある人々を恐れ感じながら憐れみ、肉によって怪我されたその下着さえも忌み嫌います。憐れむ、愛していくんだけども忌み嫌っていくという必要が出てきます。では次にですね、今度は13節なんですが、今までもそうであったように、汚れたとされている人たちも必ず福音があります。清めがあるんですね。漏出をやむ人がその漏出から清くなるときは、 自分の清めのために7日を数え、自分の衣服を洗い、自分の体に湧き水を浴びる。彼は清い。8日目には自分のために、いや、山場と庭か家場との雛、庭を取らなければならない。彼は主の前、会見の天幕の入り口のところに来て、それを祭司に渡す。祭司はそれを、一羽を罪のための生贄として、他の一羽を全焼の生贄として捧げ、祭司はその漏出物のために、主の前で、そのもののために、贖いをするということなんですけれども、同じですね、似ていますよね。7日を数えます。ですね。そして、衣服を洗います。そして体は湧き水を浴びます。まずこれをして、その後で8日目、新しい、8というのは新しい始まりを表しますけれども、そうするときに、この、罪のための生贄の一羽を捧げ、そして全焼の生贄を、このもう一羽ですね、捧げるということなんですね。ですから私たちは、まず、洗いを受けるわけなんですね。で、これが衣服、自分の身につけているものを洗っていく。私たちの古い人を御霊によって洗っていただく。そしてこの湧き水というのが、この非常に大事ですね。このイスラエルの中には、この貯水池のですね、この溜めてある、この、あそこは乾燥してますから、必ず溜めてますね。こう、岩を掘ってですね。で、そこの水ではなく、この、ところどころにこの泉が出てるんですけれども、そっちの水を使う。つまり、本当に内側から出てくる、その、御霊の水ですね。これに私たちは触れていく必要がある。清めという時にですね、私たちが忘れがちなの、どうしてもこの罪に打ち勝てないとかですね、そういう時にですね、考えていただきたい。それはですね、まず、交わりが薄くなってます、イエス様と。その何かその一つの行為が打ち勝てないとかそういう問題以前に交わりが薄くなっています。ですから礼拝、そして日頃のイエス様との交わり、そして互いの交わりというのがとても大事になってくるんですよということですね。では次です。16節からです。人が精を漏らしたときは、その人は全身に水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。精のついている衣服と皮はすべて水で洗う。それは夕方まで汚れる。男が女と寝て交わるなら、二人は共に水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。まあ、ということで、ここでは、慢性的な漏出ではなく、で、しかも、正常的な、この漏出ですね。先ほどはこの性病によるものでしたけれども、こちらはですね、まあ、ごく普通の生理現象として出てくる漏出なわけなんですね。ですから、特に生贄、この、動物の生贄を捧げるまでにもいかないわけなんですね。で、最初に出てくるこの精が漏れているというのは、おそらく無精のことでしょうね。この夢を見ている間に出てくる精が漏れる。そして、次の18節に出てくるのは、これは、夫婦の間の、まあ、その、関係になるわけなんですね。で、夫婦の間の関係、で、ないところの関係というのはですね、聖書では、この罪でありますけれども、本当に、ここで、この、交わっているときにですね、これも、祝福されるわけです。で、興味深いのはですね、皆さんいかがでしょうか、ここ読んで。全身を浴びてるんですね。水を浴びるときに。その箇所のみならず、全身を洗っています。まあ、そうすると、まあ確かに綺麗さっぱりになるのかもしれませんけれども、ここもやはり霊的な側面を表しているわけなんです。有名な、この罪の清めをいただく約束が書いてある箇所が第一ヨハネの一章の9節ですけれども、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めます。ある若い姉妹からですね、次のような質問を受けました。私はまだ告白しきれていない隠れた罪についてはちょっと不安になります。いろんなことを罪を告白してるんですけれども、まだ自分にも気づいていない罪がありやしないかと、不安になります。 その意識に上っていない罪についてまだ清められて、どのようにしたら清められるんですかとこう言って、でそこで私が今読んだ第一ヨハネの一章の9節をね、読ませたんですね。彼女に読ませました。もし私たちが自分の罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますって、彼女はアーメンって言ったんです。書いてるじゃん、すべての悪って書いてあるじゃないですか。罪を、これもう特定の罪ですよ、言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、私たちのその罪を許し、その罪を許すだけのみならず、すべての悪から私たちを清めてくださる。神様は、本当にすべて清められたものとして、私たちを受け入れてくださるという、そこに福音があるんですよ。エゼキエル書にはこう書いてあります。18章の21節と22節に、しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は、覚えられることなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。すべての背きの罪は、覚えられることはないんだよ。だから神様の前に清い心で出ていくことができるんですね。それでは、次に19節。女に漏出があって、その漏出物が体からの血であるならば、彼女は7日間月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れるものは夕方まで汚れる。またその女の月の触りの時に使った寝床はすべて汚れる。またその女の座ったものも皆汚れる。またその女のとこに触れるものは誰でもその衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。また何であれその女の座ったものに触れるものは皆その衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。その女の床であっても座ったものであっても、それに座ったものは夕方まで汚れる。またその男がその女と寝るなら、その女の触りが彼に移り、そのものは7日間汚れる。彼が寝るとこもすべて汚れる。いわゆる月経、ほぼ月に一回起こる生理のことであります。ね、先ほども話しましたが、この霊的な原則を表す、その事例なんだっていうことなんですけど、これ感染するわけじゃないですよね、この出血はね。ですから、ここで言ってる汚れるというのは、いわゆる感染するということではないんですよ、ということですね。で、出血の期間というのは、3日から7日が、平均だそうですね。ですから、ここで7日間という期間もあるわけなんですけれども、ただ、やはり、7日、7という数字、これ神様の完全数なので、その7日という言葉が使われていると考えられます。そして、ですね、いかがですかね、女性の方々、今返事しなくても結構なんですけれども、こういう箇所を読んだときに随分差別をしているなって感じられたでしょうか。出産の時もそうですけれども、汚れているという言葉を使われると、非常に、この汚れた女とかという言葉があるようにですね、不道徳のように聞こえてしまうかもしれませんけれども、実はですね、非常に優しい律法なんです。休めるんですよ。仕事に行かなくていいんですね。家事をしなくてもいいんですよ。実際に日本でも労働基準法に生理休暇がありますけれども、女性の体に非常に優しい掟であるわけなんです。で、夫がさっき見るとこの月の触りの間にですね、この関係を持ったらその夫まで汚れるとありますけれども、だから夫も控えるわけですね。非常に体に優しいように神様がしておられるわけなんですけれども、先ほどと同じ原則です。 けれどもやはり目で見る形でそのように出ているというものを通して神様がこの汚れ、そのいわゆる私たちの心から出る汚れというものが他に移っていくんだよということなんですが、次が悲惨ですね。次が悲惨です。25節です。もし女に月の触りの間ではないのに長い日数にわたって地の漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出のある間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れる。彼女がその漏出の間中に寝るとこはすべて月の触りの時のとこのようになる。その女の座るすべてのものはその月の触りの間の汚れのようになる。これらのものに触るものは誰でも汚れる。そのものは衣服を洗い、水を浴びる。そのものは夕方まで汚れる。ということで、不正出血ですね。生理期間を過ぎても、あるいは生理の期間でないにもかかわらず、出血するという場合で、子宮癌であるとか、子宮筋腫であるとか、そういういろいろな原因はありますけれども、彼女の場合は、ね、7日間だけだったら、まあいいかもしれませんよね。けれども、ずっと阻害されて生きていく。また自分がその汚れの発生源になって生きていかなければいけないというとても辛い状況の中にあるわけです。雷病と少し似ています。ただ、雷病の時とですね、先ほどのこの漏出物の違いは、雷病はですね、この感染するっていうことはあまり強調されていませんでした。確かに汚れているんですけれども。だけど、ここの15章で、強調されているのは他のところにどんどん移っていく。汚れが移っていくっていうことが書いてあるわけなんですが。で、28節お読みします。もし女がその漏出から清くなった時には7日を数える。その後にその女は清くなる。8日目にはその女は山鳩と庭か家鳩の雛、庭を取り、それを会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってこなければならない。祭司は1羽を罪のための生贄とし、他の1羽を全焼の生贄として捧げる。祭司はその汚れた漏出のために、主の前でその女のために贖いをすると、次も読みますね。あなた方はイスラエル人をその汚れから離れさせなさい。彼らの間にある私の幕屋を汚し、その汚れたままで彼らが死ぬことのないためであるということで、同じようにこの不正出血をしている女に対しても神様は、あ、ごめんなさい。違いますね。不正出血のみならず、この、先ほどの定期的なですね、この7日数えて、そして8日目にはですね、この清めを、この清めの儀式を行っていくと、いうことですね。それで、不正出血をしている、患っている、有名な話がありますよ、ね。長血を、わずらうようになって、まさにここです。ここの箇所。で、ここの今読んだ箇所を考えながら、あの新約聖書、福音書に出てくるイエス様の話を思い出していただきたいんですね。その時は、ヤイロの娘、その、街道管理者の娘が死にそうになっているというところで、イエス様がそこに向かっている最中であったわけだ。12歳の娘でした。けれども同じように彼女がその娘が生まれた時と同じ時に病を患い始めたのが12年間長血を患っていた。ある家庭では新しい誕生があった。その時にある女は悲惨な状況が始まった。そして、その、彼女はですね、このマルコの5章の26節を読みますと、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であった。 皆さん思いやわずら、あの思い、まあ、病気ですね、かかった方、まだ長期にわたる病気にかかった方は同じような経験をされたかと思います。薬ばかり出されて結局治らない、逆にもっと悪くなっていく。で、彼女はイエス様の話を聞きました。けれどもイエス様がそのヤイロの家に行こうとしている、そこには群衆がもう一緒になって歩いているわけなんです。彼女はでもイエス様に触れさえすれば、その着物の房に触れさえすれば私は治ると思ってその群衆をかき分けていったんですよ。触った時に血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたと書いたんです。でイエス様が、誰が私の着物に触ったのですか。そうするとマルコの5章の33節に、女は恐れおののきって言ってるんです。この恐れが、このレビ記のここを読まないとわからないんです。彼女はそこにいる群衆全員に汚れを移してしまったんですよ。それがバレたんです。けれども彼女はその恐れおののいた後にこう書いてあります。自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。素晴らしいですね。その触れさえすれば清められるという信仰もそうですけれども、今度は主の御前にひれ伏して真実を余すところなく打ち明けたというところにも彼女の誠実さが現れているわけなんですね。私たちは同じように病があるかもしれません。それは身体の病気のみならず罪の病です。この女と同じように長期にわたっているかもしれない、幼い時から始まっているかもしれない、そして他の人に、それを言うものだったら他の人たちを、にそれを影響、悪い影響を与えてしまうかもしれない。失望させたり苦しめたり悩ますかもしれない。けれどもイエス様にはその清めの力があるんだよということですね。この方に触れさえすれば、そしてこの女のように本当に全て真実をイエス様の前に明かしすれば、この打ち明ければ、神様が直してくださるんだよということです。では次に最後32節です。以上が漏出のある者、また精を漏らして汚れた者、また月の触りで不浄の女、また男か女で漏出のある者、あるいは汚れている女と寝る男についての教えである。これで15章が終わりました。で次に16章です。ちょっと椅子を少し直します。16章がレビ記の前半部分の最高峰になります。クライマックスになります。前半部分は生贄によって神様に近づくということが清めなんだよということを学びました。これが本当に重要です。なぜかというと、清めという言葉を聞くと私たちは何か具体的な行為だと思うんですよね。で、それを改めていくことが清めなんだっていうふうに思うわけなんです。タバコを吸わないとか、お酒を飲まないとかですね。けれども、初めに神が命じられたのは生贄を捧げなさいということだったんです。ですからこれを私たちのこの霊的生活、信仰生活に言い直すならば、私はこれらの罪をどうしてもやめることができないと、言うのではなく、私はこれらの罪を犯してしまいました、どうか助けてください、憐れんでくださいと、先ほどの続きになりますが、自分のすべてを明かして主にすべてを委ね捧げていく。清めは私たちの意志の力というよりも決断ですね。決断というか、その捧げるということです。何か悪いことをしないという 力ではなく、たぶんタバコをやめるとかですね、その力以上に捧げていく、自分を明け渡していく。そしてその明け渡しができる土台というのが、イエス様が私たちにもうすでに捧げてくださったということなんです。それに対する応答なんです。でこれが、この生贄による、その生贄によって神に近づくということですね。でこの後に17章以降に、今度はその清めの中にとどまっているにはどうなるか。そうすると今度具体的な歩みになっていくんですよ。その離れて生きていくっていうですね、ということになっていきますので、非常に大事で、そしてここの16章というのは、神の側で人々を、人間を受け入れることができるようにする清めになっていきます。これね、ちょっと難しい言い方で分かんないかもしれません。これからね、説明していきますのでね。神様が持っている問題と言ってもいいかもしれません。神様の方で決着をつけると言っていいかもしれません。で、ここは、23章に、この、7つの祭りが書かれているんですけれども、その中の一つの、食材日であります。食材の日。ヘブル語では、ヨムキプール。ヨムキプール。聞いたことある方はいらっしゃるでしょうかね。ヨムキプール。ですね。まあ、映画にもなったりして、あとは有名なのは、ヨムキプール戦争って言いますね。なぜかというと、1973年にですね、エジプトが奇襲をかけてきたんですね、イスラエルに。あとはシリアが奇襲しました。なぜかというと、イスラエルはその時は、すべてのものを停止させます。あらゆる会社、公共機関はもちろんのこと、あらゆる会社、お店、全部が、宗教的ではない人も皆休みます。で、その時に、軍も、もうほとんど自分の家に戻っていますから、奇襲をかけたんですね。まあ、有名な戦争ですけれども。そのヨムキプールについての説明がここにあって、そしてここではイスラエル全体の罪なんです。その個々の罪ではないんです。イスラエル全体のすべての罪。一切合切を神様が総清算されるとき。では一節から、アロンの二人の子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいて、そのために死んで後、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ。勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って、箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからであると、この10章で起こったことを今神様がモーセに対してお語りになっています。覚えていらっしゃるでしょうか。ナダブとアビブが主に命じられたものではない異なった火を捧げたことによって、彼らが焼き尽くされてしまったんですけれども、その時に彼らがやったであろうことは、この垂れ幕の内側、つまり死聖所の中に入って、その火を持っていったということが考えられています。だから今神様がここで、贖いの蓋、勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入ってと言ってるんですね。箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならないと。死んでしまったわけですけれども、おそらくこれで死んでしまったのであろうと、まあ、考えられるわけなんです。これから神様は、いかに死聖所の中に入って、 贖いを行っていけばよいのかの手順を教えられます。方法を教えられます。これまで私たちは外に、ここ今幕屋があると思ってください。皆さんがどっち側と、こっちが東でこっちが西で、皆さん北側だとしますよね。幕屋があって、外庭にある祭壇についての贖いはたくさん書いてありましたね。そこで人の犯す罪が許されていったわけです。そこには血がこの注がれて、振りかけられたり注がれたりしていったことを皆さん思い出してください。けれども今度は神様はその死聖所に血を持ってって、そこにある贖いの蓋に血を振りかけるという贖いを行ってくださるんです。この違いは何かというと、私たちが個々に罪を犯していくというそういう類のものではなくて、この死聖所が神がおられるところなわけなんです。神の御座があると考えていいです。ケルビムが掘られていて、その間に神がおられて、そこから私は語ると言われました。光が、その灯火の光がないにもかかわらず、そこは輝いてるんですね。神の栄光の光で輝いてるんです。つまりそこには神がおられるということ、神の御座そのものを表してるんです。そこにケルビムが彫られていますけれども、ケルビムで皆さんは初めに出てくるケルビムを思い出せるでしょうか。創世記3章ですよ。創世記3章で何やってますか？罪を犯したアダムとエヴァがエデンから追放されて、命の木から身を取って食べることのないように、その入り口を炎の剣で守っていたのがケルビムです。つまり神の御臨在、神が天におられる神の御座、そこに人がもはや入ってくることができなくなってしまったという事実を描いてるわけなんです。どのようにしたら神様が自分が住んでおられるご自分の天のところにまで人を連れてくることができるかという問題があるわけなんです。どのようにしたら私たちが天国に入ることができるのか、神がおられるところに近づくことができるのかという、そこを解決するのが、これから後で出てきます、聖女を清めるという言葉が出てきます。何かね、その聖女、神様のところが汚れたって話じゃないんですよ。汚くなったって話じゃないんです。そうではなくて、私たち人がね、人をご自分の住まわれるこの聖なるところにどのようにして迎えることができるか、整えるということなんですね。で、このことを今読むところをですね、詳しく新約聖書で説明しているところがあるんです。それがヘブル人への手紙です。ヘブル人への手紙というのは、まさしく文字通りユダヤ人に宛てられた手紙ですね。ヘブル人はユダヤ人ですよね。そしてそのヘブル人の信仰者が持っていた問題というのは、信じてはいるんだけれども迫害が激しかったので、ユダヤ教の中に戻ろうとしている人々がいたので、その人たちに対する警告になっています。キリストご自身が彼らが優れていると思っているユダヤ教のあらゆる点に対してなおさらに優れているということをヘブル人の手紙では教えているんですね。ですから今見たこの生贄の制度についてもたくさん出てきます。幕屋についてもたくさん出てきます。で、それで見ていただきたい箇所があります。ヘブル人の手紙の9章の7節からですが、 第二の幕屋には大祭司が年に一度だけ入ります。これが、あれですよ、死聖所であってこのヨムキプール食材日の話をしています。その時血を携えずにはいるようなことはありません。その血は自分のために、また民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。いいですか。今この7節まではですね、今のこのレビ記の今から読んでいく16章ですよ。で、何をじゃあ表しているのか、聖霊が示していると。すなわち前の幕屋が存続している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ食物と飲み物と種子の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。しかし、次です。キリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛の血との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。幕屋はあくまでも模型なんです。で、何を模型かって言ったら、天にあるものにの模型であったわけ。そして食材日に大祭司が行うことは、それは今読んだように主イエス・キリストが偉大な大祭司として、ただ一度父なる神が座しておられる誠の至聖所、神の御座そのものにご自分の血を携えて行かれたということを示しているわけなんです。それによってエデンの園以来離されていたこの人間が、神様が受け入れるがために、その人々を受け入れるための大掃除をしてくださったということですよ。永遠にただ一度って強調されています。どうか第一礼拝のメッセージを聞いてくださいですね。 Once and for all という言葉を使いましたが、もうこれで全てを解決させる最終処分。最終処分って言ったらちょっと言い方おかしいな。最終決着ですね。最終決着。それをキリストが天において行ってくださったことを表しているんですね。ですか。で、ここですごい強調してました。今のヘブル人の手紙を読むとですね、以前と今は秩序が変わったんだよって話なんです。で、私たちがこれから霊的生活を歩んでいくにおいて、秩序が変わってるんだよと。世界新秩序なんていうですね、ニューワールドオーダーっていうちょっと危なげな言葉がありますけれども、もうすでにキリストが新秩序を与えておられる。私たちはその中に生きているにもかかわらず、旧約の時代のように生きてしまっていることが多々あるんですね。ここまで言うと第一礼拝の中身になってきますので、どうか聞いてください。読み続けていきますけれども、よろしいですか ?3 節ですが、アロンは次のようにして聖女に入らなければならない。罪のための生贄として若いお牛、また全焼の生贄としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物を被らなければならない。これらが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それらをつける。彼はまたイスラエル人の回収から罪のための生贄として親ぎ2頭、全焼の生贄としてお羊1頭を取らなければならない、続けて読みますね。アロンは自分のための罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。2頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。アロンは2頭のヤギのためにくじを引き、1つのくじは主のため、1つのくじはアザゼルのためとする。アロンは主のくじに当たってヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。 アザゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするためにアザゼルとしてアラノに放つためであるということで、ここでまず準備をしなければいけないものを神様が教えておられます。一つ目は自分と家族のための罪のための生贄です。若いお牛を用意しなさいということであります。イスラエルのための罪のための生贄も用意するんですけれども、まず彼自身の罪のための生贄を用意しなければいけないことがここで強調されているんですね。なぜならば彼自身が死聖所に入らなければいけないからです。彼一人が入ってきます。彼自身が入ってくる。ゆえに彼に罪が残されているのであれば、清められていない罪が少しでもあるのであれば滅ぼされてしまう。だから民のための罪の贖いをする前に自分自身が全き者として主の前に出ていく備えをしなければ、準備をしなければいけないということになるわけなんですよ。仲介する人は完全なものでなければいけないというのがここに書かれていることなんです。私たちのために死んでくださった方は罪がなかったんですね。罪があったら、その死はその人自身の罪になってしまいます。罪がない人が、初めて仲介の働きをすることができるわけなんです。故にイエス様は、まず、罪を受け継がないという条件が必要でした。アダムからの罪です。どうやって？それが処女マリアから聖霊によって、いえ、マリアが身ごもったということによって可能になったわけなんですね。そこに遺伝というか、その人間としての受け継ぐということがないわけなんです。これ頭で考えてわけわからなくなりますよ。でも完全な肉体を持っておられたわけですね。ここでイエス様が原罪を持っておられないでのみならず、イエス様は最後の最後まで他の人の証言によると罪を犯されなかった、正しい方であった、十字架に至るまで正しい方であったという証言の中で終わっていて、何一つ罪を犯されなかったわけです。弱さはありました。肉体を持っておられたから。誘惑も受けられました。多くの人がですね、誘惑をこうなんかこう感じるとですね、悪い思いとか感じるとですね、私罪を犯したとかと。そうじゃないんですね。それに意思を合わせていくことが罪です。それをイエス様はされなかった。でも誘惑は受けられました。そのように真っ当の生活を歩まれたので、イエス様が天を清めるための地を携えていく資格を持っていたわけなんです。そしてここで服を着替えています。大祭司が着ている服というのは覚えていますか？栄光と美を表す装束ですよね。エポデを着ています。赤と紫、黄色と紫色と、青色とですね、あと金色、で、白ですね。で、折られた、このエポデですね。そして胸当てがあって、そこには12の宝石が埋め込まれていてですね。で、金の、このターバンというこの被り物があって、そこには金があって、そして、わかりますよね。で、その、下着のようなところ、桃引きであるとかですね、このところ長くだけは白いわけですけれども、ここを読むとですね、4節を読むと、すべてが雨布の服なんです。 で、これ聖事の中で着替えます。すべて。真っ白なんです。非常に質素になられました。この大、食材日において、彼が非常に卑しい形に、今まではこの神の栄光を表す姿であったにもかかわらず、今は非常にこの減り下った卑しい姿になっていた。大祭司は天の御国に地を持っていくときに減り下ってなければいけなかった。なんで十字架が神の栄光と呼ばれるんでしょうか。栄光であれば非常に輝いて力を持っていてですね、本当にもうなんかスーパーマン以上のものすごい力を発揮してですね、そしたら神の栄光じゃないですか。出エジプト記でもそうでしたよ。ものすごい力があってそこに神の栄光が現れていました。ところが地を携えていくとき、天に地を携えて清めを行っていくときには減り下った姿でなきゃいけない。イエス様は人となられました。人となられてこう書いてます。ピリピの2章の6節から8節で、キリストは神の見姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。とあります。イエス様が十字架の死に至るまで、卑しい姿で行かれ、そこに神の栄光があったんだ。で、次にですね、イスラエルの民のためには、罪の生贄が、二頭のヤギだって言ってるんですね。今まで一頭じゃないですか。二頭なんです。で、一頭は普通にほふります。罪の生贄として、罪のための生贄として。もう一頭は、そしてごめんなさい。そして、その血をですね、この死聖所にアロンが携えていくわけですね。で、もう一頭は生きたまま、荒野に放つんです。つまり罪が許されるということを表しているだけではなく、荒野に放たれたヤギによって罪が遠ざけられた、罪が取り除かれたということを表しているわけなんです。私たちがキリストから与えられた食材というのは、私たちの罪を多めに見るということのみならず、全くないように見なす。もう、ないよと。消去したよと。いう神の大きな決断なんです。どっかに追いやられて吹き飛んでったんだよと。いうことであります。で、これが、この、大きな特徴ですね。食材の日の大きな特徴で。で、実際見ていきましょう。どういうふうに、それを捧げていくか、次、11節から書いてありますんで。アロンは自分の罪のための生贄の牡牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄の牡牛をほふる。主の前の祭壇から、膝いっぱいの炭火と、両手いっぱいの粉にした香りの高いコートを取り、垂れ幕の内側に持って入る。その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。彼は牡牛の血を取り、指で贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で七度その血を贖いの蓋の前に振りかけなければならないと。いうことですね。まず、ここで、ですね、この祭壇ですね、この聖堂の祭壇から、その炭火ですね、それを、この、火皿にこのいっぱい入れるわけです。で、その、そしてあと、香を持っていきます。ですか？ そしてこの垂れ幕の中を入っていくときには、その手前で甲をそこに乗っけて、そしてこの煙が出るわけですね。でこれ雲って書いてます。これ煙のことですよ。この前ね、ほら栄光の雲って言ったけど、実際の雲とは違うかもしれないって話をしましたよね。ここは本当煙ですよね。でも雲って言ってるんです。わかりますか。で、その雲によって覆いをすることによって、で、それで、彼の罪が、によって、この、自分が死ぬことがないようにするわけなんですね。つまり、彼自身の罪が祭壇で贖われたことを祈りをもって主にこの伝える行為であります。そして先ほどのこの振りかけるという行為ですね。まず東側に7度振りかけ。そして、今度は贖いの前にですね、7度振りかけるという行為を行う。この贖いの蓋という言葉。ギリシャ語の方では、なだめの供え物とも訳されている言葉になります。で、そのなだめの供え物の元々の意味は、神の怒りが満たされたという意味なんです。神が罪に対して持っておられる怒り、この罰をすべてそこで満足されたという。つまりこの血を振りかけたということは、神がご自分の前に置かれているその罪を全部をここにおいて満たしたんですね、怒りを。黙示録においてですね、神の怒りを見ることができ、地上に降り注がれる怒りを見ることができますね。で、そこを見るとですね、この天の情景があって、地上の恐ろしい災いがあってですね、最後にもう究極の災いが、この下る前にですね、この聖女の姿が見えるんですよ。神様が直接その清さを持って、この地における不義をですね、この裁かれている様子を見ることができます。でも神様は今ここで、それを、満足してくださった。ということですね。で、次に、15節です。アロンは民のための、罪のための、生贄のヤギをほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あのお牛の血にしたように、この血にもして、それを贖いの蓋の上と、贖いの蓋の前に振りかける。彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわちそのすべての罪のために聖女の贖いをする。彼らの汚れの中に、彼らと共にある会見の天幕にも、このようにしなければならない。ということで、今度は民のための罪、それを、血をですね、携えていき、贖いの蓋ですね、今度は上に振りかけ、そしてその次に、贖いの蓋の前に、振りかけて、で、それで、イスラエルのすべての罪、背き、汚れ、これをすると、聖女の贖いをすると。で、あとですね、会見の天幕もすると言ってますから、今度他のところにもしていくんですね。贖いの蓋のところだけではなくて、他のところにもこうしていくということがここに書かれています。で、17節。彼が贖いをするために聖女に入っていって再び出てくるまで、誰も会見の天幕の中にいてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの全集会のために贖いをするということで、大祭司は一切他の息子たち、祭司の手を借りずに一人で行っている。見てくださいよ、さっきからこの牛が出てきてですね、ほふってですね、血を持ってってですね、次にヤギ持って、もう用意されてるからどうなってるのか分からないですけど、ヤギちゃんどっかにこう締め、ちゃんとなんか逃げていかないようにし、結んでおいてると思うんですけれども、それ全部やっていくんです。今までは3人から2人からもう持ってやったわけですよね。全部一人でないとダメなんです。父なる神の前に、聖なる神の前に持っていくことができる人は、 一人だけだったんです。イエス様のゲッセマネのその思い出してください。弟子たちで3人は連れてきました。ペテロとヨハネとヤコブですね。そして彼らが祈っている目を覚まして祈っていなさいと言った後にですね、その後にちょっともっと前に出て父なる神に一人で祈られたんです。ところが3人は眠りこけてしまったんですね。その間に捕らえに来た人たちが来ました。あと捕らえるために来た人たちが来ましたですね。で弟子たちはどうなりました？全員逃げたんですね。ペテロだけは遠くからついてきましたが、イエスを知らないと3度言いました。孤独でした。一人で贖いを行わけるんだ。イエスも分かってらっしゃったんです。私は死ぬまでついてきますとペテロは言ったんですけれども、イエスも憐れみを持っていました。神のご計画を知っていました。私一人でしなければいけないと。次を見ましょう。主の前にある祭壇のところに出て行き、その贖いをする。彼はその お牛の血とそのヤギの血を取り、それを祭壇の周りにある角に塗る。その残りの血をその祭壇の上でに指で7度振りかける。彼はそれを清め、イスラエル人の汚れからそれを性別する。ということで、今度はその血は、この祭壇の方でも角に塗ってですね、そして振りかける、この残りですね、それを行って、イスラエルの罪の贖いを成し遂げました。よろしいですか。で、20節ですが、彼は聖女と会見の天幕と祭壇との贖いを終え、先の生きているヤギを捧げる。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべての咎とすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべての咎をその上に追って不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。ということで、先ほどのアザゼルと呼ばれる生きたヤギのことが書かれています。すべての贖いを成し遂げた後にこのヤギを捧げるわけですけれども、まず行うことは両手で頭を押さえてですね、そしてイスラエルのすべての咎とすべての背き、どんな罪でも全部告白して、それから話すんです。これ分かりますか？一体となるっていうの覚えましたよね。覚えてますよね。つまりそのヤギの上にすべての罪が置かれたんだよというんです。で、このアザゼルというのは、これヘブル語なんですけれども、英語でこの聖書を読みますとスケープゴート、よく聞きますよね。民衆の不平や憎悪を他にそらすための身代わりという、まあ、辞書の意味がありましたけれども、まあ、イスラエルの罪を背負って荒野に行かなければいけないという意味でスケープゴートなわけですが、もともとの意味は、アザゼルは出ていくとか追放されたものとか取り除くというような意味があります。荒野ですけれども、イスラエルが約束の地に定住して、エルサレムが都となって神殿が建てられた後はどうなるかと言いますと、ユダの荒野がこの荒野になります。イスラエル旅行行ける方は一緒に行きましょう。説明するのが難しいです。見れば一発で分かるんですが、この皆さんがですね、そうですね、じゃあ南側にいるとします。で、こちらが東ですよね。そうですね、オリーブ山があります。ここに神殿のですね、神殿の丘があるんですよ。で、オリーブ山があってですね、そしてこのオリーブ山を越えてですね、このこっちのオリーブ山の東の、ところから、このもっと東を見るとですね、つまり視界の方を見ることになるんですけども、もうそこから荒野が始まってるんです。そして視界の方はですね、最も世界で低い陸地ですけれども、飛行機が水面下で飛ぶことができると言われるのが唯一ですね。そこがその視界の上ですね。一気にこう下がっていくんですよ。でも本当にそこは荒野になります。 ダビデがそこにさまよったところですね。逃げてってですね、ユダならぬです。またはバプテスマのヨハネがそっちの方に行ってその予言をしたところでもあります。でそこに係の者がいるんですね。でもう下がっていますからかなり遠くまで見ることができるんですよ。でもこの何人かがですね、まあ、ちょうどなんか伝言ゲームのようにですね、こう遠いところにこの地点にですね、この距離を置いてですね、見えるところで、そしてヤギが放たれて、そして遠くに行くのを見ていくんです。そして最後の一番遠くにいる人がそのヤギが見えなくなったところでいなくなったことを確認したら、この伝言ゲームのようにこう振ってですね合図をして元に戻って、一番神殿のところにいるのがもちろん大祭司なんですね。大祭司がそれを見て罪は取り除かれたと宣言します。主は永遠の贖いを成し遂げてくださいました。ただ一度、もうこれまでの生贄は年に一度ですね、捧げられていた、または日常の生贄も捧げられていたけれども、それでは完全にされることはなかったわけなんですですか。けれども神様は最終決着をするためにイエス・キリストによって、ご自分の御子の肉体によってですね、もう一切合切を、もう問題をなくすと処理をしてくださった。これ永遠の贖いと言われます。皆さんが礼拝を捧げるときに、もし罪意識を持ってここに来るたびに罪が思い出されて、それで許してくださいと謝り、また罪を犯し、また来るときに罪を思い出してということをやっているのであれば、イエス様が、神様がキリストにあってなさったことがまだわからないんですよ。あなたの罪は許されたんです。また罪を犯し、許されたんです。ま、違うんです。2000年前に一切の罪を、自分の罪だけじゃないですよ、もう地球上にある全部の罪です、勝利したんです。今残されているのは和解のみです。それを受け取りなさいということだけです。ですから受け取ったものは、なんで礼拝に来るのか、全部許されたんだということに感動して、感謝して、喜んで、その完成された技を褒めたたえていくために来るわけなんです。許されるために来るんじゃないです。そしたらカトリック教会行ってください。まあ、カトリックの人に申し訳ないですけど、今そういうこと言ったらですねカトリック教会はそうなんですよ。サクラメントって言ってありますね、この生体配慮とかありますよね。それそのためなんです。もっと清められるためなんです。でもただ一度という言葉がヘブル人への手紙に使われています。それで神がこう言われました。詩編の103編の12節、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離れさせる。またイザヤ書43章の25節、私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。エレミアの31章の34節、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。ぜひ、これを覚えて、そして23節に来ます。アロンは会見の天幕に入り、聖所に入った時につけていた天布の装束を脱ぎ、 それをそこに残しておく。彼は聖なるところでその体に水を浴び、自分の衣服を着て外に出て、自分の全焼に生贄と民の全焼に生贄を捧げ、自分のため民のために贖いをする。すなわち罪のための生贄の脂肪を祭壇の上に焼いて煙にしなければならない。着替えをですね、今聖所で行って再び身につけたわけですよ。すべてのことが成し遂げられた主は栄光の姿に戻られたわけなんです。昇天されました。天に上げられました。ですね。卑しい姿ではなく、今はまた大祭司として私たちのために栄光の光を持ってですね、取り出しをしてくださっているわけなんですね。そしてあと全焼の生贄ですけども、これをこの自分のために、また民のために捧げています。そして26節、アザゼルのヤギを放った者は、その衣服を洗い、その体に水を浴びる。そうして後に彼は宿営に入ることができると。まあ、ですね、放った人たちいますよね。その人たちは、このやっぱりこの罪を負ったヤギをも扱っていたので、この衣服を洗って中に入ることができるというわけです。罪のための生贄の牡牛と罪のための生贄のヤギで、その血が贖いのために聖所で持って行かれたものは宿営の外に持ち出し、その皮と肉と汚物を火で焼かなければならない。それをこれを焼く者はその衣服を洗わなければならない。その体に水を浴びる。こうして後に宿営に入ることができる。これも罪のための生贄です。そうですね。特徴は、それはですね、罪のための生贄の特徴は、この、皮とか肉とか汚物。これは祭壇で焼くんじゃない。脂肪は焼くんですけど、他のものは、宿営の外に持ってって、汚れたところで、それを焼くということであります。次、29節。以下のことはあなた方に永遠の掟となる。第七の月の10日にはあなた方は身を戒めなければならない。この国に生まれた者もあなた方の中の在留異国人もどんな仕事もしてはならない。なぜならこの日にあなた方を清めるためにあなた方の贖いがなされるからである。あなた方は主の前でそのすべての罪から清められるのである。これがあなた方の全く休みの安息であり、あなた方は身を戒める。これは永遠の掟であるということで、身を戒めなければならないという言葉、これは、普通断食と解釈されています。つまり罪が清められるための悔い改めを行っているわけなんですね。レビ記の23章で詳しくお話ししますが、7つの祭りというのがキリストが来臨されたことを予表している、あらかじめ表しているものなんですけれども、この食材日においてはこのイエス・キリストのこの贖いの技をいかにイスラエル人が受け入れるのか、いつなのかと言いますと、残念ながら初臨ではなかったんですよ。まあ一部の人はそうだったんですけど、再臨なんですね。そのことがゼカリア書の12章に描かれています。12章の10節ですけれども、私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと哀願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、そのもののために嘆き、初子を失って激しく泣くように、そのもののために激しく泣くと言ってるんですね。ここの箇所はどういう背景かと言いますとですね、エルサレムに世界中の軍隊が攻めてくるんですよ。そして残されたエルサレムの住民がですね、もう危機一髪になって、そしてメシアを求めるんです。そして私が来る、ヤーウェが来ると言って、この、でも神様こう言われました。ヤーウェ、私を突き刺したものだと。彼らが突き刺したんだと。私が。どういうことですか？ヤーウェって神じゃないですか。目に見えない神じゃないですか。でも、どうやって突き刺すんですか？肉体があったわけですよ。イエス様ですね。イエス様が戻ってくる。そして彼らは、初子を失ったように嘆く。激しく嘆き、これが悔い改めですね。もう愕然としているわけです。私たちは十字架につけたんだ。メシアを、キリストを、ヤーウェをつけたんだ。で、13章の一節を見ると、 そこに罪と汚れを清める一つの泉が開かれるとあって、彼らは御霊による清め、神聖を経験するという。そしてここで今読んだところの特徴は、全く安息、先ほども説明した通りですね、イエス様が成し遂げてくださった安息は全くものですね。もう完成されていますよ。もう私たちは自分がもっと正しくなるために努力する必要は全くありません。やめてください、もっと正しくなろうと。イエス様より正しくなりたいんですか？なれないですよね。もう完全な 100% なんですよ。私たちはイエス様の義を身につけるだけなんです。イエス様の義の中に生きるだけなんです。だから全く安息なんですよ。32節、油を注がれその父に代わって祭司として仕えるために任命された祭司が贖いをする。彼は天布の装束、すなわち聖なる装束をつける。彼は至聖所の贖いをする。また、会見の天幕と祭壇の贖いをしなければならない。また彼は祭司たちの集会のすべての人々の贖いをしなければならない。ですね。これは代々受け継ぎますよということですね。そのアロンが死んだら、その後に祭司が一人任命されて、そしてその人が一人だけで行うよということであります。で、34節。以上のことはあなた方に永遠の掟となる。これは年に一度イスラエル人のすべての罪から彼らを贖うためである。モーセは主が命じられた通りに行った。ですね。またこれ、年に一度永遠の掟、すべての罪をと、全部ここで何度も出てきた、強調されている言葉が出てきました。ですね。で、これが、わかりましたね。なんでクライマックスか。生贄のクライマックス。日ごとのですね、生贄も大事ですよ。けれども、天国に決着をつけてください。新しい秩序、新しい時代、その中に私たちは生かされています。故にそのように生きなければいけない。新しい被造物のように生きなければいけない。そのためにはイエス様を見続けてください。ですね。天のリアリティの中に入ってください。もう私は天国人だ。天に属しているものなんだ。キリストが完全な贖いを成し遂げてくださったんだ。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのように鮮やかにあなたがしてくださったことを見ることができ、私たちがこのように今心を一つにして祈っていることでさえも、あなたは全部を聞いてくださっていることをありがとうございます。聖女をあなたはキリストの血によって清めを与えてくださったことを、それによって私たちがもう天とつながることがキリストにあってできることを感謝いたします。天のお父様、どうか私たちがこのことを忘れることなく、聖霊様がどうかいつも啓示をいつも私たちに与えてくださり、あなたからのこの命の泉をいつもごくごく飲んで毎日を過ごすことができるように、今週を過ごすことができるように、今まで悩んでいた罪とかもこの霊的な現実に照らし合わせて、それを脱ぎ捨て、そしてまた清めの深みの中に私たちを入れてくださいますようお願いいたします。天のお父様、どうかここにいる兄弟姉妹にあなたが御顔を輝かしてくださり、恵みを与えてください。御顔を輝かしてくださって、平安を与えてくださいますように。イエス様の尊き御名によってお祈りします。アメン。